私たちは地境を動かさず幕を張り広げ、綱を長くという標語を掲げて新しい一年を歩み始めています。そしてこの標語を堅固なものとすべく、使徒行伝からこうして教会はというテーマで毎週メッセージをお話しさせていただいています。このこうして教会はというテーマは使徒行伝9章31節から来ています。こうして教会はユダヤとガリラやサマリア全地方にわたって平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れ聖霊に励まされて歩み、次第に信徒の数を増していった。使徒行伝に記録されている教会とは、この地上に最初に生まれた教会のことであり、その教会がどのようにして世界に広がっていったのかということがここには記されています。このことは今から約2000年前の出来事ではありますが、そこに2019年の私たちの教会が習うべき姿があります。これまで私たちはここから5回のメッセージを聞いておりますが、最初に4回かけて聖霊についてお話ししました。なぜなら聖霊こそが最初の教会が誕生するときに絶対に不可欠なものであったからです。教会の始まりはまさしく聖霊の働きによったのです。そして3週間前には聖霊を受けた者たちが神の言葉を語り始め、このことが後の彼らの宣教の中心に捉えられていったということをお話ししました。彼らは聖霊に満たされ、神の言葉をエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらには地の果てまで伝え、イエス・キリストの証人となりました。そしてその時に聖霊を受けたペテロが立ち上がり、神の言葉を人々に語りました。その言葉は彼の考えによったのではなく、旧約聖書に記録されている預言者ヨエルやダビデの言葉を彼は語りました。彼がこの聖書の言葉を語ったとき、人々はその言葉に応答し、ペテロにこう尋ねました。人々はこれを聞いて、強く心を刺され、ペテロや他の弟子たち、使徒たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。この問いかけにペテロはこう答えました。するとペテロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。この約束は我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くの者一同とに与えられているものである。ペテロは他になお多くの言葉で証をなし、人々にこの曲がった時代から救われよと言って進めた。そこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどあった。今日はこのところから一つのことに注目したいと思います。それは私たちはどうしたらよいのかと問われたときに、ペテロが開口一番語りました。悔い改めなさいということです。私たちはもともと神と共にあるべき存在として神から命を授けられました。この命は自分で勝ち取ったものではなく、自分の意志ゆえにこれまで、今日まで保たれてきたものではありません。人類で一番最初にこの命が与えられたアダムとエバは、神が彼らのために備えた完璧な環境、エデンの園に暮らしておりました。しかし彼らの心に神のようになりたいという思いが起こりました。そうです、その時、彼らは自分の命は 神から与えられたものであり、その神の恵みと憐れみによって生かされているということ、すなわち自分たちは被造物、神に作られたものであるということを忘れ、自らを神と等しいものとなることを望んだのです。こうして彼らの心に罪が入りました。その結果、罪なきお方の前に罪ある者がとどまり続けることはできず、彼らは神に対する恐れとともに、神を避けるように、逃れるようにして、その園を出て行きました。以来人間は、アダムとエバのように、本来あるべきところにとどまらず、神から逃れるようにして、おのおのが自分の好むままに生きています。その人間のありさまをイエス様はあの有名な放蕩息子の例え話で余すところなくお話になりました。本来あるべき父のもとにおることを良しとせず、自分の思うがままに生きたいがために父の遺産を早々に受け家を出て行った息子、行った先々で好き放題の放蕩生活を送り、遺産は尽き、最後には豚の世話をするようなところにまで落ちた息子がそこにいました。しかしある時彼は、自らの姿を鑑みて、本心に立ち返り、父のもとに立ち返る決心をします。そう、その様は、人間と父なる神の関係を表しています。果たして彼は自分の何に気がついたのでしょう。彼は言っています。立って、父のところへ帰って、こう言おう。父よ、私は天に対しても、あなたに向かっても、罪を犯しました。彼がここで言っていることは、自らの罪に対する明確な自覚であり、またそのことに対する悔い改めです。イエス様の先駆者にバプテスマのヨハネという人がいます。彼はイエス様に先立って荒野で神のメッセージを人々に伝えました。彼が荒野で伝えたメッセージは何でしたか。マタイはこのように記しています。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダの荒野で教えを述べていった。悔い改めよ、天国は近づいた。このヨハネのメッセージに人々はどのように応答したのか。するとエルサレムとユダヤの全土とヨルダン付近一帯の人々が続々とイエス、ヨハネのもとのところに出てきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けた。私たちは大抵、互いの関係がスムーズにいくことを願い、心を配ります。ですから相手を動揺させるようなことは言わないように心がけます。しかしヨハネは違いました。ヨハネは人を恐れず、神を恐れ、真実を語る人でした。実際にこのことゆえにこの後、彼は当時のユダヤの領主ヘロデ・アンティパスによって捕らえられ獄に入れられます。ヘロデが自分の兄弟の妻を奪い、見かけとしたことをヨハネが指摘したからです。そのヨハネは、荒野に続々とやってくる者たちに向かい、悔い改めを力強く迫ったのです。なぜなら、彼はそのメッセージは、自分からではなく、神からのものであると受け止めていたからです。その確信がある限り、彼は人目をはばからずに誰を前にしても語り続ける人でした。そしてそれを聞いた者たちは自分の罪を告白し、ヨルダン川で ヨハネから洗礼を受けたのです。このヨハネより少し遅れて世に出てきたイエス・キリストは、ヘロデによってヨハネが捕らえられたということを聞き、ガリラヤへ退かれ、そこで神の言葉を語りました。さてイエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤへ退かれた。そしてナザレを去り、ゼブルンとナフタリとの地方にある海辺の町カペナウミに行って住まわれた。これは預言者イザヤによって言われた言葉が成就するためである。ゼブロンの地、ナフタルの地、海に沿う地方、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラや暗黒の中に住んでいる民は大いなる光を見、死の地、死の影に住んでいる人々に光が昇った。この時からイエスは教えを述べ始めて言われた。悔い改めよ。天国は近づいた。主にある皆さん、バプテスマのヨハネ、そしてイエス・キリストがその宣教を始めるにあたり、スローガンのようにして民衆に語りかけたことは何ですか？そう、悔い改めよということです。今日伝道メッセージが語られるとき、このような語りかけがなされることがあります。さあ今あなたの心の扉を開き、あなたの王座にイエス様に座っていただきましょう。あなたの心の扉のノブは外側にはなく、イエス様はそのドアを開けられないのです。そのドアは内側からしか開けられないのです。ですからあなたの手をノブにかけ、扉を開け、イエス様を心にお招きしましょう。その時にあなたは救われます。この言葉は大方正しいことを言っています。なぜならこの言葉はあのヨハネの黙示録の御言葉を念頭に置いたものだからです。すなわち聖書が記していることだからです。しかし一つのことが不足しています。そのことをヨハネの黙示録はこう記しています。そこであなたに勧める。裕福になるように火で洗練された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ。悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。だから私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。ここに私たちが好んで使う見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろうという御言葉があります。しかしこの言葉の前に何が書かれていますか？熱心に努めよ、悔い改めよです。ヨハネは、このヨハネはバプテスマのヨハネではなく、イエスの十二弟子のヨハネでありますが、御霊に促されてこのことを書き記したのです。ありのままのあなたでいいですよという言葉に私たちは安心感を得ます。誰でもそう言ってもらいたいでしょう。確かに放蕩息子はありのままの姿で帰ってきました。彼はその時豚の世話をしており、豚の餌を食べたくなるほどに飢えていました。その彼が実家に帰るにあたり、体を洗い身なりを整える余裕などはなかったでしょう。悪臭を放ち赤にまみれ、着のみ着のまま家に戻ったことでしょう。そう、それは 彼のありのままの姿です。確かに身なりはそれでいいのです。実際にその息子に父は駆け寄り、ありのままの彼を抱きしめ接吻しました。しかし息子の心はどうなのでしょうか。かつて遺産を父親に求めたとき、彼はその心に思ったことでしょう。こんな親父のところにいてはもう息が詰まりそうだ。まとまった金をもらって自分で事業でも始めよう。彼が得た遺産とは本来親が死んでから分けられるものです。しかし彼は父がまだ生存中にそれを求めたのです。これは当時の慣習から考えれば親に対する冒涜です。そこには親に対するリスペクトと感謝は全くありません。彼はそんなかつての自分の心に対して本心に立ち返り、自分が父にも神にも罪を犯したということを認め、それを悔い改め、そして父のもとに帰ってきたのです。主にある皆さん、ありのままでいいということは、神様からかけ離れていた時の心のまんま父なる神のもとに立ち返ってもいいということではないのです。私たちはパウロという人を知っています。かつて彼はキリスト教を迫害することに情熱を注いでいましたが、ダマスコに向かう途上で天からの強い光を受け、イエス・キリストの語りかけを聞いて改心し、キリストにを伝えることに命を懸けるものとなりました。彼はイエスの十二弟子が持っていないものを持っていました。すなわち十二弟子は無学な者たちと呼ばれる者たちでありましたが、パウロは律法について熟知していた知識人でした。これからキリスト教を世界に伝えていくにあたり、それまでのユダヤ人の信仰とイエス・キリストの教えを一つにしなければならない必要をこのパウロが担ったのです。その彼は改心後、当時の地方都市を巡り、命を懸けて宣教しました。その彼が自分は一体何を伝えていたのかということを、端的に一言で言い尽くしている言葉が、使徒行伝に記録されています。そう、彼はこう言っているのです。ユダヤ人にも、ギリシャ人にも、神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰と強く進めてきたのである。主にある皆さん、パウロが伝えようとしたことは、二人のヨハネ、イエス・キリスト、そしてペテロと全く合致しているのです。そうです、彼も人々に神に対する悔い改めを強く進めました。聖霊がペテロの語った御言葉をそこに居合わせた者たちの心に伝えたとき、そこに居合わせた3000人余りの人たちは強く心が刺され、悔い改めてイエス・キリストを主と受け入れたのです。そうです。彼らは強く心が刺されて悔い改めたのです。彼らは心が刺されました。自分の身の程が分かったのです。今までのままの自分の心では、父なる神の前に立ち返ることなどできないということを彼らは示されたのです。私たちクリスチャンは洗礼式とか聖餐式というものを執り行います。この洗礼式と聖餐式について教会はいろいろな受け止め方を持っています。ある教会は今イエスを心に受け入れた方は洗礼を受けましょうと洗礼をすぐその場で促します。確かに聖霊の働きというものは私たちの思いに限定されるものではありませんから、そのようなこともあり得ることかと思います。聖餐式に関しても、洗礼を受けてないものであっても その時に心にイエス様を迎え入れた者は聖餐に預かりましょうという教会もあります。霊の世界は見えるものではなく、確かにその時その人の心が悔い改め主を信じ受け入れているということもありますでしょう。確かに善は急げ、すぐに洗礼聖餐を受ければいいだろう、その方がその人の気持ちも満足するだろう、互いの関係にも支障がないだろう、その方もその方のために祈ってきた者たちの間にも喜びがあるでしょう。しかしながら洗礼や聖餐を今日受けるのか、それとも次回にするかということは、そんなに大きな問題ではありません。もちろん余命数時間の方を前にした場合の時は状況は異なります。一番大切なことは、洗礼や聖餐に預かる私たちがまず神の御前に悔い改め、イエスの十字架を信じ、そしてそのイエスを心にお招きして心の王座に座っていただいているかどうかということです。私たちが日本語で言うところの悔い改めという言葉は、今日お話ししました新約聖書の言語であるギリシャ語ではメタノイアと言われる言葉です。この言葉が意味するところは、立ち返る、向きを変えるという意味です。すなわち私たちが悔い改めるときに、私たちはそれまで神なく生き、ただ自分の願望だけで生きてきたその人生を改め、そこから向きを変えて神と共に歩み始めることを意味しています。この自覚なくしてイエスを心にお迎えすることは難しいでしょう。ヨハネ、イエス様、ペテロ、そしてパウロの悔い改めというメッセージを聞いた者たちは、それまでの自分の人生の歩みを神に向き直して歩み始めたのです。そう、それは遡ること、あのアダムとエバが神を背にしてエデンの園から出て行ったことによって象徴される、この世界に生きるすべての人間が神に立ち返る、そのために唯一不可欠なことなのです。主にある皆さん、我々が神に背を向け未解決の罪をうちに持っている間、私たちの心には何をもっても埋め合わせることができない闇が残ります。それはお金とか自分の功績とか善行によって埋め合わせることができるようなものではないのです。自分が神から離れている限り、私たちはその闇を自分で心から取り除くことなどはできないのです。人間が同じ人間に向かって悔い改めなさいということ、それは誠にふてぶてしいことです。しかし今日お話してきましたことは、人が言ってるのではない、それは神の私たちに対する大切なメッセージです。私たちが神とかけ離れて生きているのなら、その神と共に生きるためのまず第一歩がこの悔い改めです。キリストの復活後に悔い改めなさいと語ったペテロは、後に書きましたペテロ第二の手紙の中でも再度もう一度この悔い改めについて語っています。そう、その言葉は、人々が主イエスの来臨の約束はどうなったのか、主はまだ来ていないのかという問いかけに対してなされました。ペテロは言いました。ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるではない、ただ一人も滅びることなく、すべてのものが 悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。主イエスは再びこの地に来るとはっきりと言われました。しかしその日はまだ来ていません。なぜですか？その日が昨日また今日ではないことの理由がここに明確に書かれています。そう、それは神の前に私たちが一人も滅びることなく、すべてのものが悔い改めに至ることを神が望んでおられるからなのです。皆さん考えたことありますか？そのことのために今日という一日があり、明日はそのためにやってくるということ。かつて主税人や罪人たちと食事を共にしていたイエス様に対して、パリサイ人や律法学者が、この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしていると苦々しい言葉をつぶやいたとき、イエス様は彼らに向かって何と言ったですか？よく聞きなさい。罪人が一人でも悔い改めるのなら、悔い改めを必要としない99人の正しい人のためにも勝る大きな喜びが天にあるであろう。主にある皆さん、もう悔い改めについてこれ以上申し上げる必要はありませんでしょう。もしかしたら悔い改めはこれまで皆さんの心の端っこにあったことなのかもしれません。しかしこのことに対してどれだけ神様がこのことに注目しておられるか、私たちは今日見てきました。私たちはこのことの重大さを否定することはできないのです。初代の教会は心が強く刺され、悔い改めた者たちによって始まりました。それはそのまま私たちの教会も同じです。主の前にこれまでの自分の罪を悔い改め、それまでの生き方をずるずると続けるのではなくて、自覚的に転換し、主と共に歩む者たちの集まり、それが私たちの教会、サンディエゴ日本人教会です。初代の教会はこのことをとても大切なこととしました。そして神様はそのことを何よりも喜ばれました。そうです、我が子が心を改めて自分のもとに帰ってきたんですから、このことゆえに神は教会を祝福し、教会は地の果てにまで広がっていったのです。主にある皆さん、私たちもそれらの教会に連なるものです。お祈りしましょう。天の父様、この朝主にある兄弟姉妹と共に父なる神であられるあなたの心の思いを私たち一度明確に知ることができましたことを感謝いたします。あなたの心の中にはこの思いがあったということを私たちは知りました。それは我々が悔い改めてあなたのもとに立ち返り、神の子とされてあなたと共に生きるということです。主よ、我々は悔い改めようと思えば いつでもそのことをすることができます。ただこの世界で一番動かしがたきものは、私たちの心の中にあるがというものであり、私が正しい、神の前に私は立ち得るものだというような思い、あるいはこのことは私が悪いのではない、あの人があのことが全て問題の根源だという、あのアダムとエバから始まる私たちの心にある醜い思いです。この世で一番難しいことは、そのことをしかと受け止め、それを認め、砕かれ、あなたの御前に悔い改めることです。ああ主よ、このようなことを私たちの力で及ぶものではありません。ですから主よ、あのペテロの時がそうであったように、御霊様よ、力強く私たちの心に働きかけ、私たちの心を突き刺し、そして悔い改めて主の前に立ち返り、主と共に新しい人生を歩み始めるものとしてくださいますことをよろしくお願いいたします。多くの方はあの日この時そのことをすでになされたかもしれない。しかし人である限り、我々は常に過ちを犯し、あなたの御前に罪を犯すものでありますゆえに、主よ、私たちがこの悔い改めを脇に追いやるのではなくして、日々あなたに対する悔い改めとともに、同時にあなたの愛の温かさを感じて日々を生きるものとしてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。そしてそのことゆえに、あなたが我らの心の王座に座っていただくことができますように、あなたが強くお望みください。これらの祈り、私たち一人一人の心の中にあるそれぞれの祈りに合わせ、私たちの救い主なる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、いつも私たちの心の扉を叩いていてくださる我らの主イエス・キリストの恵み、私たち一人一人が滅びることなく悔い改めに導かれることを、一日一日と願っていてくださる我らの父なる神のご愛、これらのことを私たちと共に働いて可能にしてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。